皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点からあれこれ話すポッドキャストです。おはようございます。
おはようございます。
あの後ね、双方のグッチも見に行きました。
おお。
うん、すごいハーフアンコラだったわ。
まあ今すごいね、多分お店のね、
そうそう、
人たちもどうしていくか大変だよね。
そう、そうなのよ。
ドラスティックにね、リニューアルできる店舗以外は。
うん。ね、まあね、たまたま双方は多分こう全面やりますって感じだったんだけど、うん、5番街は1階はなんか結構変わってたんだけど、もう一番上の階は、うん、ほとんど前のままって感じだったね。うん、
いいよね、なんかそういうの見れるの面白いよね。
そうだから私ね、そのままね、バレンティーノも行ったのよ。
あ、
うん、また変わるじゃん、今度まさかのさ、アレッサンドロ・ミケーレがそっち、うん、っていうので、
うんうん、
まあそのバレンティーノも旗艦店が去年できたばっかりなの。
おお。
そうそうそう。だからこれどうなるんだと思って行く前、うん、まだ私行けてなかったから慌てて変わる前に行かねばと思って行ったんだけど。
うん、そうなんだ。すごいすごいよね。すごいね、そう考えると、なんか
そう
また変えちゃうのかね。うん、
そうどうなんだろうね。まあただなんか。まあ、グッチほどなんかこう作り込んでない内装だから、
うん、
うん、割となんか大丈夫そうな気はした。なんかそんなにとめちゃくちゃ突貫工事しなくてもみたいな。
なるほどね、うん、まあね、ミケーレもどこまでね、なんかもう、うん、あのグッチの時やってた的なものをそのまままあやるわけではないだろうしね、
うん、
どうなるんですかね。
うん、
ま
あただなんかあのアイコニックな、なんかフューシャピンクみたいな感じとかはあんまりね、ああいうこう感じじゃなくなるのかもしれないし、まあちょっと何とも分かんないけど。
ね、そうだね、もうちょっとこう、うん、なんていうかヴィンテージとかからの要素が多いもんね、
うん、
彼は。
うん、まあだからちょっとそこも気になりますっていうことでね、うん、まあ見に行って、でその時にそのお店ってなんか1階がまあメインフロアで、中2階っていうか、まあ一応2階があるんだけど、2階はほとんど、まあ売り場はないのね、2階は。もうほとんどその3階に続くための踊り場しかないの。
はいはいはい。
で、3階がまあ多分もうほぼ多分これは顧客向けみたいな。なんか半分ぐらいはその席、なんかソファーとかプライベートルームみたいな感じにできるような感じの部屋。とお洋服が並んでるから、多分まあ上には人来なくてもいいって感じになってるんだと思うんだけど、
うん、
でその中2階にもうオートクチュールの2000時間かけて作りましたみたいなドレスがドーンって1個こう飾ってあって、
へえ、
でなんかその詩と、なんかそのどういう素材、どれくらいの素材を何時間かけて作りましたみたいなのがこう展示してあって、そこだけなんか美術館みたいになってて、うん、なんかもうすごいこうそこだけこうおーみたいな、
うん、
なんかそういう感じの、なんかそれってなんかイベントとかでやってるわけでもなく、そういう空間がポッてあったのが私的には結構衝撃、なんかあんまりそういうの見たことなかったから、それでなんかちょっとこう、まあ、確かにこういうのを見せられてしまうとなんか夢が広がるなと思って、突然なんかただの高い、うん、ちょっとそんな自分と接点が見えないようなブランドからなんかこうちょっと はあ、こんなの着たら着れたら素敵だろうなみたいな、こう急に夢を見せられるようなこう、
うん、
空間になってて、
うん、
あ、なんか空間の使い方でこんなこう人のなんかマインドとか変わっちゃうんだなみたいなことを感じてたんですよね。
いいですね。それでなんか、うん、なんかクチュール、我々はクチュールメゾンであるっていうプライドを感じていいですね。
なるほど、うん、
うん、
そうですね。それ、うん、でやっぱそのそこがなんか本気出したらこれですっていうのが、
うん、
見れたことによって、ああそれをこうカジュアルダウンしたものが服なのねみたいな感じで、すごくこうブランドに対するこう、うん、なんか理解とか、
うん、
うん、憧れみたいな気持ちとかが急に増したっていうのが私の中ですごい面白い経験で、今日はちょっとなんかそういう空間、いい空間とか面白い空間みたいなことを話せたらいいなみたいな、
うん、
いう回ですにしたいなと。
はい、
うん、
はい。いや、なんかちょっと空間の話からずれちゃうけど、その
いやもう全然ずれて、
なんて言うんだろう、ファッションだけに限らないかもしれないけど、私は特にファッションで感じるんだけど、
うん、
その自分とかけ離れたものだなって感じるところと、
うんうん、
そこをもう超越していくと憧れの存在になるみたいなさ、なんかその境目ってなんか突然あるじゃないですか、
うん、あるね。
なんかそれ面白いなって思うんですよね。特になんかファッションとかさ、メゾンのブランドとかを見てるとそれをすごい感じるんですけど、
うん、
なんかお店とか行ってまあちょっとかかいここまで高くなると自分には関係ないなみたいなところになると無関心になっちゃうんだけど、
うん、わかるわかる。
なんかそこを超えて、なんて言うんだろうね、なんかちょっとそこ今すぐうまく言語化できないけど、何かを超えた時になんか多分消費財じゃなくなる瞬間があるんでしょうね、きっと。わかんないけど、
あ、
見方が、
はいはいはい、
なんかそこまで行くとなんか、うん、関係ないっていうよりは、うわなんかすごいもん見たわっていう、
うーん、
感覚になって、どちらかというとなんか憧れとか、もうちょっとこう、なんだろう、美術とかアートとかを見る方向に近い目線になってくっていうか、ただただ素敵なものじゃんみたいな、
うん、
なんかそこの境目今面白いなっていうのをそう思いましたね、
うん
うんうん、
そうだね、まさに本当そこをちょうどなんか経験したというかね、
うん、
まあ別にあの結構好きな方のブランドには入るけど、やっぱりね、なんか身近ではないから。
そうだね、あれを日常のね、うん、バレンチノって書いてあるパーカーをもうなんか今着てますかって言ったら別にそういうライフじゃないからね。
そうそう、なんか悩んで悩んで1個買うか買わないかぐらいのやっぱり、うん、今の生活だとそういう接点なんだけど、
うん、
なんかまあお店も見に行くで、まあ素敵だねという感じで普通は終わるんだけど、なんかあの、うんうん、シーンを見た途端なんか突然なんかそこにこう自分がなんかこう主人公のように入っていく未来が見えるみたいなのが、うん、そういう気持ちにさせられて、ね、あれはこれは何だろうと思って、すごいなんか美術館でいっぱい並んでるやつとかでもそういう感じは感じたことないんだけど、あれはお店だったから私たちはこれを顧客に提案作るんですよっていう、まあだからさっきなぎちゃん言ってくれた通り、なんかオートクチュールのブランドなんですっていうことを、あ、やってくれるんだなみたいなことをすごい感じて、なんかすごい素敵って思っちゃった、
うん、ねえ、めっちゃ面白いよね。だって普通にこうめちゃくちゃ冷静に見るとさ、オートクチュールのドレスを着るライフの方がどう考えても遠いわけじゃん、うん、自分が主人公になること自体ないじゃん。
そうそう、真逆なんです。そう
ね、なんかどちらかって言ってバレンティノって書いてあるパーカーを着る方が、
まあ、現実的
だと思うのね。
そうそうそうそう、
でもさ、そうじゃない部分の方に逆になんか、あれだけどね、なんだ、現実じゃないところになんか行っちゃうみたいなとこなのかな、
う
ん、
そうだね。それこそ ね、なんか何バースみたいな感じっていう、
うん、あ、そう、そうだよね。
別世界の感じだけどね。
うん、
まあ、でもなんとなくこう想像できてしまうっていうか、なんかこう、ね、あの、
うん。
うん、
まあ、なんか物語の中に入っていくみたいな感じだよね、ほんと。ね、
うん、いやー、だからね。
すごいな。うん。
うん、ちょっとね、ニューヨークにいらっしゃる方とかね、来られた方はちょっと行ってみてほしい。もう、ちょっとあれはすごい、なんかほんと、うわーってなった。
へぇ、うん、すごい。なんかお店のその MD を、MD じゃないや、VMD を企画した人が喜びそうだね。してやったりみたいな、そうそうそうなんだよ、まあ、みたいなね。
そうだね。ちょっとなんか、うん、ちょっと調べられてないけど、なんか記事とかあるのか調べてみよう、今度。
うん。
うん。まあちょっとそれで、ちょっとまあこういう話もあるんですけど、うん、もっとこのカジュアルダウンして、
うん、
なんかいい、いろんな、まあそういう空間とか売り場とか、ものとの接点の持ち方とか、そういうことをいろいろなんか、最近行って印象に残ったとことかを話せたらいいなと思って、なんかちょっと一つその、うん、まあ、ちょっと記事自体は古いんですけど、あの、本屋さんがブームですよっていう記事が、まあ、1年半ぐらい前に、うん、出てて、まあ、これな、しかも何個も出てて、まあ、あの、まあ、コロナでね、コロナで、一回、まあ、コロナ前に、もうそもそもなんか本屋さんってやっぱりちょっとその、まあ、アマゾンに脅かされるじゃないけど、どんどん売り上げも下がってきたりとかしてて、なんか、まあ、一回ちょっとなんか、斜陽産業なんじゃないかぐらいの雰囲気を醸し出してたんだけど、その後、まあ、パンデミックの直後にすごい、まあ、リバイバルというか、ブームになって、でニューヨーク中になんか独立系の面白い本屋さんっていうのがいっぱいできたの。
へえ。
で、まあこのニューヨークタイムズにちょっと紹介してある本だと、あの記事だとなんかその、まあ、チャイナタウンにアジア系アメリカ人とか移民の物語に焦点を当てたなんかそういう本とかを集めるみたいなこう。初めてのアジア系書籍本屋さんみたいな、You and Me Books ってのあるんだけど、うん、まあこういうのもなんか GoFundMe とかでお金を募って、しかも、4ヶ月で黒字になったみたいな話もあって、まあもちろんね、ちょっとこれはこの記事がちょっと古いのは、パンデミックのリバウンドで、ちょっとすごい上がった部分もあると思うから、うん、今またちょっとなんかその全体のスタティックスみたいなのを見ると、ちょっとまた、本全体の売り上げ自体はちょっと下がってきてるんだけど、
うん、
でも依然として、そのいい本屋とか、独立系の本屋みたいなのとかは増え続けてて、
うん、
まあ、しかもなんか、ユニークなお店が多い。なんか、ヴィンテージブックとお茶屋さんとか、
うん、
私が知ってて面白いなと思ってるのは、ピクルスと古本を売ってるお店。
へ
え。
なるほど。面白いね。
それなんかね、そこは何冊だったかな、うん、?4 冊だったかな、7冊だった。なんかそう、持ってくと、ピクルスと交換してくれるのね。うん
へ
え、うん。まあ、ピクルス自体も売ってて。
うん。
まあ、その人がさ、そういうピクルスが好きで、なんかその家に伝わるレシピみたいなのがあって、なんかそれ好きなものを両方集めましたみたいな感じなんだけど。
うん。
で、それもまあ、ずっと残ってるし。だからまあ、うん。またちょっと縮んでるとはいえ、なんか、その、できたんだけど、潰れたりとかしてないのよ。で、なんか、 最近だったとね、ブッククラブっていう、なんかワインバーと本屋さんが一緒になったとこがあって、うんうんうん、そこもすごい人で、
うん、へえ。
で、なんか多分本の話をしに行きつつ、ただ単に本が好きな人同士で飲んでるだけみたいな感じなんだけど、
なんか本当、クラブ、
ただのきっかけになってるんだけど、それは本がただのきっかけ、別に本をみんな熱心に読んでるわけじゃなくて、うんうん、ワイワイしてるの、すごい。なんか、そこはだから社交場。
へえ、面白いね。
うん。
これだ。ブッククラブ場。
うん。とか、まあなんか、いくつかね、うん、そういう、で、まあ、面白い本屋さんとかあって、で、まあ、ニューヨークといえば、今、マクナリー・ジャクソンっていう、双方にもともとあった本屋さんがあって、うん、そこが今すごいどんどんお店いろんな場所に増えてて、
うん、
で、まあ前はなんかその自主出版、自費出版できるようなその本をプリントして、うん、その場でプリントできる機械とかも置いてたんだけど、昔は。
へえ。
まあ今はもっとその純粋な本屋さんみたいな感じで、うん、1個シーポートっていう港エリアにあるところは、
うん、
そこもなんかカフェバー併設なんだけど、
うん、
ちょっとなんか日本でいうツタヤ感のある、
あーなるほどね、
うん、だけどもうさらに本が、まあ、やっぱ本が好きな人が行く場所っていうか、
うんうん
うん、まあそれとか、あとストランドブックストアっていう、まあ、有名なとこがあって、そういうところもなんか空港の中にポップアップとして店を出してたりとか、
うん、
なんかそのどっかに対してブックをセレクトしてキュレートしてなんか提供するとか、うん、なんかその専門、要はなんか本、ベストセラーの本を、まあ、要はなんか昔渋谷になんかさ、ランキンってあったじゃん。
あったね。
なんかターミナル駅ってそういうところができがちじゃん。
うん。
なんだけど、最近はなんかこうそういう専門的な人が選んだいいものが並べてあるみたいな場所が増えたりとかしてて、どこにいても質のいいものにアクセスできるようになりつつあるみたいなところがあって、でしかもみんななんかロケーションに合わせていろいろ変えてたりとか、
うん、
みたいなのがすごくまあ面白いなみたいなのがあって、私本屋さん巡りもその自分のこうパトロール、リテールパトロールの中の一つに入ってるんだけど、
うん、
まあそういう話があって、まあなんかそういうのもちょっとこう面白い空間とはみたいなところを考える、まあ、きっかけの一つとしてちょっと紹介してみたいなと思ってピックアップしましたと。これもしなんか聞いてらっしゃる方もね、今日のこのエピソード聞いて、もしなんかここがすごくいいと思ったとか、こうここに行って経験が変わったとかね、なんかそういう体験あったらぜひ送ってほしいなと思うんですけど、なんかどう、最近なんか行って印象に残った場所とか面白いなと思った体験とかある？
なんか本屋でつなげちゃうんだけど、
おお、いいね。
なんかそんなこうカルチャー色の強い話でもないのだが、この間アザブダイヒルズがオープンしたわけですよって話を若干しましたよね、多分、うんうん、そこにやっぱ本屋入ってるんですけど、
うんうん、
ツタヤじゃなくてびっくりしたっていう。
おお、ね、どこが入ってんの？
何が入ってるかっていうとね、大垣書店が入ってたんですよ。
ほう、
京都の。
へえ、
すごいびっくりして。
へえ、
まあでもなんか、うん、もうすごいこうなんていうんだろう、銀座シックスのツタヤ感はある感じの。
うんうん、
大垣書店なんだけど、なんかあれだよね、なんかこう本だけじゃなくてなんか日本のいいもの的なものとか、ライフスタイルグッズとか 文具とか、なんかそういうのを全部こう、そう、セレクトして、ほぼね、ワンフロアじゃないかな、あれ、ほぼほぼ。
ギャラリーカフェとかなってるね。うん。
そうそう。で、ギャラリーカフェでは、なんか、あの、サイフォンコーヒー、サイフォン式のコーヒーが飲めて、なんか多分、コーヒーカクテルとかそういうのも出してて、お酒も飲めます、みたいな感じで、まあ、単純にびっくりしたっていう感じだったんだけど、あれ、ツタヤじゃないんだ、ここに入るのはっていう。
へえ。
うん。で、なんか本屋さん、なんかピュア本屋さんはやっぱすごい減ってると思うけど、
うん、
なんかこう生活にの一部として本がある、
うん、
ライフスタイル提案店舗、
うん、
みたいなのはなんかこう必ずこういう商業施設とかに結構中核テナントっぽい感じで入りがちだなっていうのは最近感じてたし、まあちょっとこの大垣書店は居心地はすごいいいんだけど、まあなんか、うん、一つ一つの分野の掘り下げがあんまり強くない本屋さんだなっていう感じはしたんだけど、うんまあ、空間っていうより、あ、大垣書店東京にも来てるんだっていうびっくりさはありましたね。あとなんかあったかな。
まあだからこの一つその本屋がまあブームというか、
うん、
一つその本屋がつなぎ、
うん、なんかちょっと昔のピュア本屋さんとは違う形で、う
ん、違
う、う
ん、意味でなんか
求められてるし、
リアルに必要とされてるみたいなところは、
そうそう。
でやっぱりその全体そういう商業施設なんかは特にとか、まあこっちで言うともう本当町の一定の区画には絶対1個は必要みたいな感じで、なんか役割として必要みたいな感じに、多分なんかこう人が住む、なんかリテールの中の、まあ、商店街のポートフォリオに一つは絶対いりますみたいな感じになってきてて、まあそこにさらになんか今だと人が集う要素っていうのが、
そうだね、
なんか必要とされてる感じかな。
うん、なんかゆっくり滞在、なんか滞在時間を長くしようとする仕掛けみたいなのはこう随所に感じる気がしますね。かな、本屋。あと空間か。あとちょっとずれちゃうんだけど、多分、うん、なんか新宿駅南口の方、うん、あるじゃないですか。
南口ね。
バスタ、
はいはい、
バスタ新宿がある方。
はい。
なんかあの辺ってあんまりこう、ああなってから、ああいう感じにリニューアルされてからあんまり見たことなかったんですけど、詳しく。
うん。
なんか結構、奥が深いって言ったら変なんだけど、
うん、
なんかこの間すごい時間が若干なんか1時間ぐらい時間が空くことってたまにあるじゃないですか、街にいて。
あるね。
月の時間まで1時間ある、うん、どうしよう。でも次の約束はご飯だからご飯は食べちゃいけないけど、カフェに入ってカフェラテを飲むとお腹いっぱいになってしまう、どうしようみたいな、
うん、
でなんかで新宿にいたからどうしようどうしようと思ってちょっと入ったことない道の方に入ってったら、なんか日本ではあんまり見なかった感じのフードコートがあって、
ほう
結構デカめの、
うん、
しかも洒落てる感じので、なんかそこが結構穴場でよくできてるなって思ったっていう。
それは
話、
なんていうとこなのかしら。
なんてとこだったかな。なんかね、こんなとこに店作って本当に人来るのっていう場所で。
じゃ新宿南口？
うん。なんだっけな。
調べよう。
結構ね、なんか裏、私はすっごいなんか裏からめっちゃ回り込んで入ったんだけど、昔のサザンテラスとかがあっ
フードホールブラスト。
これフードホールだ。
ね、
フードホールブラストだ、ね。ニューマン新宿フードホール。
うん。
多分これだ。なんかね、寿司屋とか。
確かにこれなんかニューヨークにある感じにすごい似てる。
でしょ？なんか日本になかったタイプの。
うん、そうだね。なんかこう、色。既視感のある感じのデザインだな。
ね、なんか多分どっかを絶対ベンチマークにしてるんだと思うんだけどさ。あの、いろんなお店が、いろんなレストランというか、飲食店が、一個の空間に、こう、それぞれのファサードをちゃんと作って入居してるんだけど、
うん、
壁はないっていうか。
うんうんうん。
で、わりかしどこも結構カジュアルにサクッと入れる感じ？
うん。
で、なんか、うん、
まあ実際アメリカで話題の大型フードホールがみたいな感じで書き方してあるね、やっぱり。
あ、そうなんだ、うん、なるほどね、
うん、
こんなのあるの知らなくて、ここはなんか日本では見なかったタイプの、フードコートだなと思って。とはいえ、まああんまりここ新宿南口あんまり大人になっていく機会ないけど。
へえ。
うん、なんか学生の頃とかこれあったらいいなって。アメリカから初上陸の
カスタムピッツァ、うん、口のバヤ、カリフォルニア発メキシカンとかも入ってるから、実際アメリカからいろいろ持ってきてる。
すごいね。
うん、あ、っていうかフードホールブラスト自体がこっちのあれなのかな。
あ、そうなんだ。
日本初上陸を含む 最先端の6点が集結とか書いてあるから、
へー、
フードホールブラストっていうのがあるのかな。
そうかもね、
うん、
でももう明らかに何かがこう、なんつうの
でも
何かをオマージュして作ったのかなっていう。
うん、でもフードホールブラストっていう名前自体は聞いたことないから、なんかどっかあれなんだろうね、うん、なんか、うん、どこかのやつ、どこかのところになんかフランチャイズ的にやってんのかわかんないけど、なんか
ねえ、
そういう。
だってしかも2016年にオープンしてたっぽい。これ全然知らなかったっていう。すごくない？
あ、結構前だね。
そうなんですよ。でしかも多分コロナ前は4時とかまでやってたっぽい。
へえ、そう。しかも屋上はルーフトップバーって、夏はバーベキューなどもやるとか書いてある。
すごいよね。
へ
え。いやー、すごい。なんか若い頃にこんなとこあったら毎日通い詰めてそうだなと思って。
ああ、まあ、いや実際やっぱりね、あの、なんだろう、こう、おのおの好きなもの買って、なんか人と一緒にサクッと食べたりするのにもめちゃくちゃ便利だしね。
うん。
うん。
ね、あ、なんかで結構なんていうんだろう、そのフードホール中もなんかこう植栽が緑がすごいあって、
いい感じなんだ。
結構そう居心地よいんだけど、それはどうやらあのソルソがやってるみたいですね、緑の植栽関係は。そう、全然知らなかった。東京知らない場所すごい、あのなんていうんだろう、目の前に見落としてるものあるなっていうのが。
いや、2016年といえば私はまだ住んでいたから
ね。
知らなかった。っていうかやっぱ渋谷界隈だからさ、やっぱ新宿知らないんだよな、うん、
新宿ね。いや、そうそう。で、あの軽井沢のさ、パン屋さんのあの沢村とかも入っててさ、
へえ、そうなんだ。でもなんか逆に困ったら行こうと思った。
そうそうそうそう。これちょっと、あの、いい情報。
そうだね、いい情報。
ちょっと困った時に、みたいな。
そう、なんか、あと、この間ね、なんか、こっちで飲み会をやる、みたいな話があって、で、なんか、みんなバラバラの時間に来るけど、それってさ、こっちってそういう集まり方できないのよ、そういうレストランではさ。
うん。
到着がみんな揃ってないとダメとかだから、
うんうんうん、
なんかバラバラバラバラ行けないから、それでフードホールはどうかっていうことになって、フードホールにちょうど行ったんだけどね。なんかそういう使い方もあるなと思って、適当な時間に まあ、時間潰すもよし、そういう感じでなんか誰かとちょっとだけ混じるもよしみたいな感じで、
うんうんうん、
まあね、本当作飯としてもいいし、ね、あのこっちだとね、なんかそのロアイストサイドにはこうコワーキング的に働けるような空間が備わったフードホールがあったり、
うん、
マーケットがくっついてるフードホールがあったりみたいな感じで、フードホールといえどもまたこれまたすごい多様化しててそれこそなんかアジアン限定からこういう風にミックスになってるものからみたいな感じ でもこれも本当増えてる、
こっちも、うんうんうんうん、
だからまあレストランとかがやっぱそのスペシャルな体験とか、そのだから中途半端なお店よりやっぱこうみんなグルメになってきて特別な体験を求めてるし、お店もそういう感じでやりたいみたいな感じで、そこでこう逆にファーストフードみたいなところの、でもなんかマクドナルドとかじゃなくてみたいなところにやっぱフードホールっていうのがなんかちょうどよくて、
なるほどね、
うん、
確かにね。あの私は、まあ、ちょっとフードホール話を続けちゃうんだけど、
うん、
昔から私あの表参道、あそこまさにフードホールじゃないですか、フードコートっていうか、表参道のなんていうの、あの駅の中に入ってるやつ。
ああ、はいはいはいはい、
あれ好きなんですよ昔から。
あそこはなんか高架下感のあるフードホールだもんね、なんか、
うん、
ちょっとあのニューヨークでいうグランドセントラルに似た感じの、うまくその地下鉄の感じを生かしてるよね。
そうそうそう、うん、でなんかこっからなんか店予約するまででもないけど、そこで会った友達とちょっとちょっと話していかないぐらいの、うん、使い方が
確かに
すごいこうできる。ちょっといっぱいだけ、それこそ引っ掛けていくじゃないけど、
はいはいはい、はい、
なんかゆっくりはできないんだけど、ちょっと話そうよ、うん、久しぶりらしいみたいな使い方がすごいしやすいし、うん、それぞれ食べたいものを選べるし、
うん、
とか、なんかもうちょっとこういうフードホールみたいな業態はなんか増えてほしいなっていうのを最近、う
ん、確かに、なんか
思った
ね、前さランチ難民の話してたじゃん、
うんうん
ね、だから そういう時も含めてこう作ってほしいよね。こう
そうなの、なんかどこもかしこも混んでてさ、
席がねこうシェアになってるから効率いいよね。
そう、回転もいいし、うんうん、こっちも別に長いしようと思わないし、
思ってないもんね、うん、
うん、
で別にフルサービスいらないしね。
そうそう、いらないし、
うん、
そうなんですよねっていう。
確かに、
うん、
どうですか、これを聞いてらっしゃる
ね、
フードコートニーズがあるみたいですけどね、うん、まあやっぱそのなんか買う場所が多いじゃん、なんかやっぱお店の割合に対して、うん、お店っていうか街の割合に対して、うん、だからこういう、うん、なんか例えばそのさっき言った1時間潰すときに行ってできることで、別にその時ってお金多少使ってもいいじゃん、
うん、
多少はね、 そう、なんかそこでじゃあ買い物するとかっていう感じにはならないかもしれないけど、うんうん、なんかそういう時の場所って確かにないよなとか
ね。そうそう、うん、そうなんですよ。なんか結構ちょっと、まあ、休憩じゃないけど、なんかちょっとこう何かを必死で見るとか買いに行くとか、そういうことじゃないちょっと時間を過ごせる場所みたいなのがなんか本当東京減ってる気がして、でもなんかどこも人がいて混んでるし、うん、でどこ行っても予約してますかって言われるし、
あ、私もあの予約してますかがもう本当ちょっと困るよね。
ねえ、そうそう、なんかなんかちょっとこういう気軽に入れて少しゆっくり時間過ごせるじゃないけど、それはなんか別に2時間まったり癒される時間を過ごしたいとかじゃなくて、ほんと30分ぐらいちょっと疲れた、
うん、
みたいな、なんかちょっとホッとできる居心地のいい場所空間みたいなのをなんかね、 欲しいなっていうのよく思いますね。
うん、
うん
うん、いやフードコートの話になると思わなかった面白い、ね、
いや結構最近感動したんですよそのニューマンのフードホールに。
いやでも分かる分かる、うん、でも実際増えてるし、ね、こっちでも、うん
うん、一人だと特にじゃないですか。
そうだね。そうだね。
そう。
うん。
やっぱ、なんだかんだで、こう、フリーランスで動いてると、やっぱ一人でいる時間って圧倒的に長くて、ちょっとした時間、空き時間とか、ちょっと時間潰したいとか、
確かに。
すごいよくあるんだけど、まあなんかそうなるとさ、それこそスタバ入るとかさ、
うん、
いや、今の、なんか、5時とかさ、17時とか18時のタイミングでさ、次にご飯の約束あるのに、ラテ飲みたくないじゃん、みたいな。なんか、カフェじゃないんだよなみたいな。
うん。
なんかそこの穴とか、あとね、仕事とか、もろもろ用事終わって、もう8時とかになっちゃった、サクッと食べて帰りたい、みたいな。
うん。
時とかね。
なんか前さ、いいですね、あそこのさ、うん、ミートアップの時にさ入ろうとしたところも、うん、あれもフードコートみたいな感じだよね。
だった、
あれどこだっけ、
人形町、
人形町か
なんだっけ、あれでもピッツァスライスがやってるって言ってたよね、
うんうんうんうん、そう、あれもそういう感じでいいなと思ったけどね。まあちょっと残念ながら行こうとしたら閉まってたんだけどさ
あ、コミッサリーっていうお店らしい、
うんうん、
カミサリー、映画発音か、カミサリ
ー、
ここはカフェ、ベーカリー、ピザ、タコス、クラフトビールの5つの人気店が入ってる、
うん、あ、
やっぱ来てるってことですね、
うん、来てるね来てるね、
ね、
来てる、うん、
ここもね、あの日本橋というか人形町だったけど、すっごいね、夜遅く、めちゃくちゃ若い子でしたよね、うん、いたの。
そうだね、
いたのね、お店の中にい
たの。まああのエリアはあのエリアでなんか面白い感じだったね、
うん、うんと、
うん、そう、うん、
そんなんかな、パッと思いついた空間っていうか、居心地というか居場所というか、
うん、うん
うん、
まあなんかそういう意味でお店ね、お店、うん、まあだからちょっと最近だとやっぱりあの、まあコリテイリングっていう言い方もするんだけど、なんかこう、まあ、さっきの本屋とカフェバーみたいな感じもそうだし、まああとなんかこうお店をお店っぽく作らないっていう感じの、
うん、
まあ、特にね、ローアイーストサイドにそういうお店が多くて、まあ、こっちで言うと、まあ、大体ターンテーブル置いてあるみたいな感じなんだけど、店
なるほど、ね、
まあなんかカフェとターンテーブルと、うん、なんかちょっとした椅子があって物を売ってるみたいな感じの座組がすごい多い。で、まあ要はちょっとうちショールームみたいな感じだよね。なんか作りとしては、
うんうん、はいはいはいはい、
でまあさらにショールームなんだけど、なんか無機質な感じじゃなくて家っぽくしてあるっていうか、
うん、
うん、
なんか、なるほどね、
どうぞ、
なんかミニマルな感じというよりは、
そうそうそうそう、だから居心地いい、なんかそこに行ってなんか別に買い物してもいいし、しない日ただ来てお茶飲んでハングアウトして言ってくれてもいいよみたいになってんのよ。
うんうんうん。
まあそれすごいいいなと思ってて。
うん。
うん。なんかさ、別に買いたくないけどそこのお店の人と喋りたい時とかもあるじゃん。
うん。
で、お店ってね、いつもいつも人が、まあ、こう、いるわけでもなかったり、なんか買わないのに行くと悪いなとかもあるから。
確かに。
うん。そう、なんか、こうでそのやっぱあのターンテーブルが置いてあったりカフェとかが入ってるのも多分なんかいいものをセレクトしておもてなししますよっていう 感じにしてるっていうか、ただ単にかっこいいからやってるっていう感じじゃなくて、
うん、
なんかそういうもので待ってるから来てねみたいな感じになってるんだよね、うん、だから居心地がいいんだと思うんだけど、なんかそういうやってる人たちがこう自分たちの世界線の、
うん、
の上にあるものをまあなんか五感で体感していってほしいみたいな、
うんうんうん、
でなんか結果的にそれがなんかそのブランドコミュニティをなんか発展させるきっかけになってて、
うん、
うん、みたいな、なんか一個ねこう面白いとこだとなんか麻雀の会とか多分定期でやってるファッションブランドとかがあるらしくて
へえ、
うん、まあなんかそういうなんだろう、もうだから、うん、お店とかブランド自体がやっぱりよりコミュニティ化してるなみたいな、
うんうんうん、
でそのコミュニティにいる人がどういうものが好きで何を提供できるかみたいな、なんかその辺はなんかもう年々強まってる感じを感じるなと思って、
うん、確かに、
まあその辺なんかね、日本はまだなんかお店屋さんはお店屋さんっぽいっていうか、
そうだね、なんかちっちゃいブランドとかさ、
うんうんうん、
は結構こうなんて言うんだろう、数ブランド、
うん、
なんか一個イベントのコンセプト決めて数ブランド集まって、多分まあ本当多分仲いいとかそういうことで集まってるんだと思うんだけどさ、なんかそういうのでこう期間限定のポップアップの企画ものっぽいやつをやるとかはなんかすごい最近よく見るなって思ったりはするね、うん、
なんか私たちやります、次そういうこうリテイリングみたいな、なんかポップアップ、
なるほど
ね、なんか、
うん、
ちょっとこっちで買い付けたものとかクローゼットのものとか、
はいはい、はいはいはい、マーケット、
まあそうマーケットとなんかちょっとどっかのカフェとかの軒先借りて、うん、ワイワイしながら買い物もできるみたいな、
なるほどね、面白いかも、
うん、ねいいかもしんない、
うん、
いいかも、うん、
うん、
でもなんか多分今そういうノリでやってる感じなのかも、
うん、
うん、
なるほどね、なんかだいぶ、うん、だいぶ D2C 時代とは変わりましたね、
ああそうだね、うん、
ね、
まあ結局なんかネットのなんかよくわからない人知らない人にまあなんかこう、うん、広告とかで視覚的にこれいいでしょ、うん、みたいな感じの見せ方からやっぱりちゃんとエンゲージしていく時代になってきたっていう感じだなと思いますね。
本当に。
最近ね、私のお気に入りのお店に抹茶カフェがありまして、そこねソラテっていう、まあ、イタリア人のご夫婦が うん、やってるんです。宇治抹茶を宇治抹茶を使ったカフェ でちゃんと茶釜もあってね、うん、
へえ、
小さなお店なんだけど、
うん、
ちゃんとお抹茶立てて、いい抹茶で作った抹茶もあるし、抹茶ラテとかも出してくれるんだけど、
うんうん、
まあ、そこがねなんかすごい居心地がよくって、しかもまあ今私その店員さんともなんか仲良くなって、オーナーさんともなんか仲良くなって、うん、なんかまあうちからはちょっと遠いんだけど、
うん、
なんか気づいたら最近すごいよく行ってて、
で、
まあすごいこうだからそれもまさになんか、まあ、日本だったらこれがいいよっていうなんかまあ情報交換とかもそうだし、
うん、
そうだね、なんか前もティーテイスティング行ったんだけど、その時とかもこうサービスとかちょっとでこれちょっと最近始めたんだけど食べてみてみたいな感じで出してくれたりとか、
うんうんうん、
なんかすごいこう距離感がすごい心地よくて、なんか 次行った時もちゃんと顔覚えててくれてみたいな感じで、
うん、
あのなんかやっぱ私こういうの好きなんだなと思って
はいはいはい、はい、
でどうせだったら知らない抹茶屋に行くよりやっぱりそこに行きたいなっていう、
確かに確かに、
感じで非常にお気に入りのお店になってしまったっていう感じなんだけど、
すごいジャパニーズな感じですね。
そうなのよ、
ウェブサイトとかね。
そうなのそうなので、4年間、あのオンラインだけでやってたんだけど、すごい売り上げ、うん、まあニーズが高まってきてお店を出すに至ったらしくて、
へえ、
うん、
そうなるほどな、
うん、まあでもなんかそのこっちの人が好む見え方のジャパンビューティーを表現してるから、
うん、
なんかすごく和なんだけど、やっぱなんか日本人が作る空間とはちょっと違うなっていう風になってて、
うんうん
うん、それがすごいいい。まあそしてここにもレコードプレイヤー置いてあったんだけど
レコードあるんだここに
そうそう、で、まあでもそれで私この間さ、たまたま行ってたらさ、お客さんがレコード持ってきてそれでかけてたりとかして、
うん
うん、でなんかそのお客さんのこと紹介してくれたりとかしてなんかすごいこういう、こういう感じだなみたいな、なんか
うんうん
うん、うん、なんか日本でほら行きつけの店みたいな感じを感じられる店になって、
へえ、
私は
いいですね、
すごいなんか気に入ってるんですけど、
へえ、
味も美味しいです、もうほんと、
うんうんうんうん、
なかなかのお値段なんですけど、
ね、
もうチップ入れると9ドルぐらいになっちゃうので、抹茶ラテとかがねうん、
すごいね。
そうそう、
だって玉露、玉露、まあ多分すごいいい玉露なんだろうけど、うん、葉っぱ32ドルから茶葉、
そうなのよ、茶葉、うん、だし抹茶も一番小さいパウチで30ドルが一番安いやつだったかな、ね、うん、
すごいね。
そうそう、まあまああのお値段はするんですけど、
うんうん、
まあでも、うん、物もいいし、
うん、
いやもうほんとこの間は結構行った時すっごい人で、でなんか昔ってなんかもうちょっとすごい雑談っぽくなってきちゃったんだけど、昔ってあの、うん、アジア人とか日本人が抹茶を飲んでるイメージだったのよ。あとそれとかすごい意識が高いビーガンとかベジタリアンの人が、うん、でもなんか今すごいおしゃれな人が飲んでるの、うん、なんかすごいおしゃれな人が、まあ双方って土地柄ももちろんあるとは思うんだけど、
うん、
あの明らかになんかその感度が高い人が来てるなって感じで、なんかやっぱ味とか雰囲気とか、
うん、
なんかそういうのを求めてんだろうなっていうか、こう、
はいはいはい、はい、
やっぱ総合的に、なんか何かが欠けててもそういう人たちは寄ってこないんだろうから、
すごい確かにな
んか、あ、こういうふうにやるとあのなんかこれがローカライズかみたいな感じで客観的にすごい勉強になったっていうか、日本から物を持ってってこっちでやるときに、
うん、
あ、こういう風にするとうまくいくんだなみたいな感じですね。なのでそういう意味でもすごいいいお店ですね。まあちょっとね、話が抹茶にもなっちゃったけどねまあでも抹茶もすごい流行ってますね、うん、
へえ。
そっか、フードホールね、
うん、うんうん、抹茶話続けちゃうけど、福岡のよろずっていうサボっていうのかな、うん、ティーハウスだよね、
うん、
英語で言うなら、
うん、
はすごい
よろず、
うん、よろずすごい良かったですね。ここもすっごいめちゃくちゃ空間も凝ってて、マンって書いてよろずなんだけど、
福岡、
うん、 で、なんか2階はちょっとその時は入れなかったんだけど、まあなんかそれこそ、企画もののなんかお茶を立てる会とか、なんか食べ物とのマリアージュを楽しむ会とか、なんかそういうのをちょこちょこ2階で
やって、
で、ここはすごい。
へえ、でもすごいいい感じだな。
うん。
この感じだ、これはなんか多分、このままアメリカに来ても多分流行ると思う。この雰囲気。
外国人の人が好きそうだよね。
好きそう。うん。
ね。
なんか絶妙に、なんだろう。うん。
絶妙にモダンだよね。
そうそうそう、絶妙にモダン。
いい感じに、
うん。いい感じにモダン。絶妙に、いい意味での和モダンというか。
そうそうそうそう。うん、
いや、それが意外とね、難しいんだよね、この絶妙にモダンっていうのがね。
だと思う。
うーん、
なんかちょっとなんかが欠けると、なんか、うわ、ダサって多分なるし。ね、そうね、ただただ古臭いだけになっちゃったりとかね。
いや、これいいね。
うん、ここすっごいいいお店です。うん、なんかお店の方たちも、結構、ストイックな感じではあるんだけど、お店の方たちにはなんかすごくフレンドリーというかだし、
うん、
うん、福岡ですっごいなんかね、住宅街にあるんですよね、これが。
へ
ー、うん、福岡に行かれる方はぜひ。
すごいなんか絶妙な感じだね、本当ね。
うん、そう、夜は多分お酒も飲めるのかな。うん、確かにずっとやってるんですよ、着るから。
いや、なんかね、あとこの写真でなんかろうそくを本当のろうそくをなんか焚いてる感じ、
うん、
灯してる感じとかもすごいいいなと思った。
うん、
へえ、
すごくこう趣味のいいお店でしたね。
なんか砂防っていいよね。サボ、ね、
サボいいね。
私すごい好きなんだけど、サボ。
うん。
うん。私はなんか自宅をサボ化したいっていう夢があるんだよね。なんか家の中で自分が自分にサボを提供したい。自分のために。
はいはいはい、はい。
サボメニューを作れるようになりたいみたいな。
茶釜がいいよね。なん
と。ああ、そうね。あれ欲しいね。うん、
ね。なんかあれがいいよね。あそこからこう、ゆらゆらっとこうさ、ね、湯気が上がってさ。
そうね。
で、鉄だからほら、お湯も美味しいじゃない、
ね、
うん、う
ん。お湯もね。
で、うん、湯はいいよね。って思う、
うん。
なんかすごいお湯がありがたいものに見えてくる。
そうだよね。確かに。
わざわざあそこから秘釈みたいなのでさ、
うん、
こうありがたい感じで映すじゃない、うん、まあでもそれももちろんさ、お湯の温度を調整するとかさ、
うん、ある
からね、そういう意味があったりとかさ、うん、してさ、いいよね。
そうだね。なんかでもその、うん、いろんななんか意味合いみたいなのが、なんかそのパフォーマンス的な意味じゃなくて、なんかやっぱり、なんかまあそれもすごいさ、考えられた 美じゃない、なんか行動美というか、うん、そうそう、なんかそれをやっぱ、こっちの人は評価してるんだろうなっていうのを思って、まあ、だからなんかまあレコードとかもある意味そうだと思うんだけど、なんかストリーミングとかってなんか何のあれもないじゃん、
うん、そうだね、
携帯でピピって。でもなんかレコードあのカバーを開けてさ、スーって取り出して針をそって乗せて、
うん、
曲が始めるみたいなのが、
ね、
そうそうそう、うん、あれがやっぱなんかこうエモいみたいな。
そうだね、体験としてね、
うんうん、そう、
いやだからなんかこう、なんで、なんて言うんだろうな、なんかそういう、まあなんかレコードもさ、お茶もそうだけど、うん、レコード音楽聴くことが最終目的なわけじゃないですか、
うん、
でお茶ってお茶を飲むことが最終目的なんだけど、やっぱそこに至るイントロみたいな要素って、
うんうんうん、
まあなんか様式美みたいな部分もあるとはいえ、
うんうんうんうん、
なんかそこを感じさせられるかとか体験できるかとか、
うん、
で、まあなんかこう、 なんだろうね、ただただなんか目的達成のために動くことじゃない価値みたいな、
うん、
なんかそこすごい儀式、まあ、ほんと儀式的なものなんだけど、うん、なんか大事にしたいなって思うよね、
うん、
そういうことを楽しめる心とか。
今日さ、なんかちょっと雑談っぽいけど、
うん、
なんかめちゃくちゃいいエピソードじゃない今日。すごいこれすごい、いやいや、これめちゃいいインサイトっていうか、私これこういう話聞きたかったわって思うもん。なんかその自分がその少し前でなんかちょっとこういうことを考えてた場合ね。
うん、
うん、
よかった。
うん、いい話ができたと思うんですけど、どうでしょうか。ちょっと自画自賛しましたけど、
ね、それ本当に、まあだ
でも、ね、
こういうこと、
うんうん、どうぞどうぞ、
こうなんて言うんだろう、こういうさ、
うん、
正直ほら我々すっごいこう話す前に何かをすごい準備して、よしこれは今日はこれを話すんだみたいなことより、やっぱこう一個テーマ決めて、うん、なんかそっから枝分かれして、
うん、
そうそう、思いついたこととかつながってくる要素とかっていうのをなんかこう引き出せるような状態に自分を、
うんう
ん、ね、まあ、しておかないとダメだなっていうか、なんていうかね、やっぱいろんなものをね、
うん、
見て記憶に刻んで体験しておくってすごい大事だなっていうのを改めて、
うんうん、そうですね、
思った。うん、
いや、そうですね、うん、いいと、あの、まあだから私結構ね、その1時間ぐらい空いちゃった時に困るっていうのがあんまないんで、ね、
う
ん、そのリサーチが趣味だからさ、時間がある、いけるいけるみたいな感じでやっちゃうから、今日ちょっとなんかそういう意味でも確かにそういうことあるなと思って、うん、まあ、あのね、でも、うん、まあでも最後に話した結構このね、イントロのところをどうか設計するかっていうのは、うん、私はこれからのなんか未来のこう空間とかなんか場とかのデザインにすごく大事なことだと思うので、
ね、
ぜひ皆さん考えてみてくださいと。
はい、
はい、あとそのイントロがいい店があったらぜひ教えてください。そうだね、そう、もうぜひ教えて、もう行きますから。
確かに確かに、
ぜひ知りたいですわ。あのそのまあちょっと福岡はすぐは行けないかもしれないんだけど、まあ、東京近郊とか関西とかぐらいだったらちょっとこの夏でも行けそうだから、
うん、あ、チャレコミついちゃった。
ないない、教えて。
なんかこれまだ私行ったことないんだけど、多分ここはイントロなんだなっていう設計をしている飲食店がねあってね、
ほうほう、
あのマルタっていうお店なんだけどさ、国分寺だったっけな、
はあ、あ、それなんか聞いたことあるな、それあれじゃない、
結構有名、
有名とこだよね。
うん、結構有名、なんかあの畑の中にあって、畑で物作りながらレストランやってるみたいな。で、なんか一回ね予約したんだけど、ちょっといろんな友達の都合があったりとかし行けなくなっちゃったんだけど、
うん、
なんかにどっちだっけな、なんかね、ご飯、そのレストランでのディナーが始まる前にお庭を散歩したりとかできる。
うん、ああ、それさ、
さ、畑なわけよ。
はいはいはいはい。それって調布じゃない？違う？
調布だっけ？と、あ、調布調布調布だ。
うん。
調布。
うん。そう、気になってた。やいやいラジオっていうやつで聞いてた時に調布を語るっていう回で、うん、紹介されてて、気になるなと思ってたんだよね。
そう、新大寺ガーデンっていう畑をやってて、私なんか数年前に、某化粧品会社の仕事してた時に、なんかコンテンツの企画でここの人が面白いっていうので、まあ、私はちょっと取材も行けなかったんだけど、
うん、
取材に行ってもらって、まあ、それ読んでもすごい面白くて、なんかそれこその畑の中をさ、まずは体験、どういう環境でそのこれから使う素材が作られてるのかとかさ、
うん
うん、なんかそういうことから がイントロとしてあって、
うんうん、
でなんか食事の時間結構夜が早いのかな、なんか多分だんだん夕方になってきてさ、
うん、
日が落ちてディナーが始まりみたいな、
うん、
なんかそれはすごく私が想像する体験のイントロというか、
そうだね、
うん、なんかそういう要素がすごいありそうだなと思って、あそこマルタもそれっぽいなっていうのを思ったって話でした。ちょっと戻しちゃった
いやでもまあこれ多分永遠にこうしりとりみたいにいけると思う。私今これ、ね、これ聞きながらブルーヒルっていうのがこっちにあってって今言おうと思うそうそう、まあちょっとね、あのまあ今日はこの辺にするけど、うん、あのちょっとこの感じすごいいいなと思ったし、なんか、うんうん、まあなんかちょっとはい、はい、また次回いろいろこのしりとりを楽しめるといいですね。面白い
そうですねしりとり連想ゲームみたいな、
ね、そうそうそうそうそういいね、うん、すごい、
うんうん、
はい、じゃあ、はい、じゃあ今日のザ・ポットラックはこの辺で、
はい、感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけて X などでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますのでどしどしお寄せください。なおザ・ポットラックの最新情報は X、Instagram、スレッズ、ザ・ポットラック US でチェックしてください。
はい、ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。